根性を与えられました聖書を拝読いたします。聖書はマルコによる福音書14章12節から21節です。新共同訳聖書の新約聖書91ページです。拝読いたします。除光祭の第一日、すなわち杉越の子羊をほふる日、弟子たちがイエスに、杉越の食事をなさるのにどこへ行って用意いたしましょうかと言った。そこでイエスは次のように言って二人の弟子を使いに出された。都へ行きなさい。すると水がめを運んでいる男に出会う。その人について行きなさい。その人が入っていく家の主人にはこう言いなさい。先生が弟子たちと一緒に杉越の食事をする私の部屋はどこかと言っています。すると席が整って用意のできた2階の広間を見せてくれるから、そこに私たちのために準備をしておきなさい。弟子たちは出かけて都に行ってみると、イエスが言われた通りだったので杉越の食事を準備した。夕方になるとイエスは12人と一緒にそこへ行かれた。一同が席について食事をしているとき、イエスは言われた。はっきり言っておくが、あなた方のうちの一人で私と一緒に食事をしている者が私を裏切ろうとしている。弟子たちは心を痛めて、まさか私のことではと皮がある言い始めた。イエスは言われた。12人のうちの一人で私と一緒に鉢に食べ物を浸している者がそれだ。人の子は聖書に書いてある通りに去っていく。だが人の子を裏切るその者は不幸だ。生まれなかった方がその者のためによかった。以上です。先生より杉越の食事と題して説教いただきます。
ただいま、マルコによる福音書14章の12節から21節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの12節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。除光祭の第一日、すなわち杉越の子羊をほふる日、弟子たちがイエスに、杉越の食事をなさるのにどこへ行って用意いたしましょうかと言った。この日弟子たちはこれから取る食事が、今まで長年にわたって取ってきた杉越の食事と同じものであると、そう考えていたようです。私たちの教会でもクリスマスが近づきますと、ろうそくやリースを飾ったり、イースターが近づきますと卵を茹でてきれいな包装紙で包んで行事の準備をするということをいたします。それと同じように、この時弟子たちはこの年の杉越の食事の準備にあたろう、そう考えていました。そしてそのためにシュエスの意向を尋ねます。シュエスのお考えをまず聞いた上で、その考えに従って食事の準備をしようといたします。ところがこの時シュエスは弟子たちとはまるで違うことを考えておられました。一体何が違っていたのか。弟子たちは毎年繰り返して祝われる いつもの年と同じような過ぎ越しの食卓を共にするのだ。例年のような過ぎ越しの祭りの時を過ごすのだ。そう思っていました。主イエスは違うんです。この年の過ぎ越しにおいてほふられるのは、実は他ならない主イエスご自身です。弟子たちはこの時まだ知らずにいたのですが、実はこの日こそが主イエスと弟子たちが一緒に地上の生活を過ごせる最後の日でした。そして今日これから取ろうとしている過ぎ越しの食事が主イエスと共に取ることのできる最後の食事でした。主イエスはそのことを承知しておられたんです。過ぎ越しの食事をなさるのにどこへ行って用意いたしましょうか。弟子たちはそう主イエスに尋ねます。イエス様、あなたはどこが良いとお考えですか。今年の過ぎ越しの食事のため私たちが準備しに行く先は。弟子たちはそう尋ねているんです。弟子たちは自分たちがシエスの言葉を聞いてそれに従って食卓を整え過ぎ越しの準備をするつもりでいます。確かに肉体を養うための肉の糧ということであれば弟子たちにも準備することはできたでしょう。実際15節のところでは、主イエスが過ぎ越しの食事のための肉の糧を準備するようにと弟子たちにおっしゃっています。食卓を整えるように、食べるものを用意するようにと主イエスはおっしゃっています。しかし実はここで主イエスが考えておられる最も中心の事柄というのは、今から十字架の上で主イエスご自身が肉を裂き血を流して主自らが過ぎ越しの子羊となられる、そしてその主を信じる者たちの裁きが実際に過ぎ越され、新しい命に生きるようにされていくということなんです。主イエスはそれがこの年の過ぎ越しだとそう考えておられました。ですからこの時主イエスが考えている過ぎ越しというのは、過去の出来事を振り返ってそれを覚えるのではなくて、まさに今主イエスご自身によって一回限り本当の過ぎ越しとして行われようとしている。主イエスは今年の過ぎ越しをそう考えておられるんです。マルコによる福音書はそのことを示すかのように12節のところで、この日が過ぎ越しのための子羊のほふられる日であったとわざわざそう語っています。ここでほふられ、そしてその流される血潮によって人々の罪の代価として身代わりとなってその罪の代価を支払い、神様の裁きを過ぎ越してくださる。そのための子羊は主イエスご自身なのです。でそのことを思いながら今日の記事を聞きますと、弟子たちが何気ないつもりでシエスに尋ねた言葉が、実は深い響きを持つ問いであるということに気づかされることになるんじゃないでしょうか。もちろんこの問いを口に出して尋ねている弟子たち自身は、自分たちが口にした言葉に深みがあるなどということは気づいていなかったでしょう。問うている弟子たち自身が気づいていないんですから、 取り立ててこの言葉を深い響きがあるなどと受け取らない方がいい。少なくとも弟子たちはそんなこと思いもせずに尋ねているんだから、そう考える方もいらっしゃるだろうと思います。過ぎ越しの食事をなさるのにどこへ行って用意いたしましょうか。で、確かに尋ねている弟子たちは自分たちが問うている言葉の意味やその深みやこの言葉の鋭さに気がついていません。問いを口にした弟子たちの思いからすれば、これは肉の糧をどこで食べたらいいでしょうかという以上の問いではなかっただろうと思います。しかしそれでもです、やはりこの問いは気になるんです。なぜ気になるのかといえば、当方の弟子たちはあまり深い思いがないわけですが、しかし一方でこの問いをお聞きになっているシュエスの方はこの問いを違って聞いているからです。シュエスの方はご自身が過ぎ越しの子羊となるということを覚悟しておられます。そしてこの年ここで祝われる過ぎ越しの食事というのが単なる肉の糧を共にするという以上のものがある、そのことを思いながら弟子たちの問いを聞いておられるんです。この十二節に記されている言葉、過ぎ越しの食事をなさるのにどこへ行って用意いたしましょうかっていうこの言葉は、実はこれ喋ってる側とこれを聞いている側で全然受け止めが違っています。弟子たちは食事をする場所のこと、どこへ行って食事をしようかということを考えています。しかしシュエスの方はこの食事を通して弟子たちに提供されようとしている誠の過ぎ越し、誠の新しい生活に預かるために、弟子たちは一体どこに行くのがいいのか、そんなことを思いながらこの問いを聞いておられるんです。弟子たちは、食事の準備はすべて自分たちの手で行うんだと、そう思っていました。まずシエスの意向を確かめて、その上でシエスの意向に沿う食事の会場を見つけて、そこに自分たちで食事の準備をしようと思っていました。ところが今日のこの記事というのはシエスと弟子たちが語り合っていく過程で、実はこの過ぎ越しの食事についてすでにシエスの側で食事する場所の手配がすでに全て済んでいたらしいということが分かってきます。13節から15節をお聞きします。そこでイエスは次のように言って二人の弟子を使いに出された。都へ行きなさい。すると水瓶を運んでいる男に出会う。その人について行きなさい。その人が入っていく家の主人にはこう言いなさい。先生が弟子たちと一緒に過ぎ越しの食事をする私の部屋はどこかと言っています。すると席が整って用意のできた2階の広間を見せてくれるから、そこに私たちのために準備をしておきなさい。このシエスの答えっていうのは聞きようによっては大変不思議に感じられる言葉です。シエスが食事の準備のために2人の弟子を使わされるのですが、どうしてその2人の弟子たちがエルサレムの都に入ったところで水瓶を運んでいる男に出会うということが分かったのか、あるいはその男について行ってその先で出会うことになる家の主人がどうして 主イエスと12人の弟子たちにやってくることをあらかじめ予想していて、2階の広間に席の準備をして待っているのだろうか。そんなことを考えると非常に不思議な印象を受けます。まるで主イエスが千里眼の持ち主でもあるかのように、遠い場所の様子や未来に起こる出来事をすべて見通せるかのような印象を受けてしまうんです。しかしこれは決して超能力のような話ではありません。種明かしをすればおそらく合点がいくだろうと思います。主イエスはです、弟子たちの知らないうちに過ぎ越しの食事のためにこの家の主人とすでに話をつけて部屋を借りる約束をしておられたんです。過ぎ越しの食事を取る日というのはカレンダーで決まっています。そして過ぎ越しの食事はそのカレンダーの当日の夕食ということも決まっています。ですから家の主人とすればです、その席を整えて、そして13人のお客様の手や足を洗うための水汲みを家のしもべにつけてるはずなんです。ですから水汲み場に行って待っていれば、この家のしもべが水汲みに下ってくるはずだということを主イエスは承知しておられるわけです。もうそろそろ今の自分に行けば水を汲みに出てきたしもべにあなた方は落ち合うことになるはずだ、その人の後についていきなさい、そしたらそこはもうすでに話がついている家なので、席が整えられた2階の大広間に通してくれる、でそこに食事の準備をするようにと主イエスは言っておられるわけです。つまりこの年の過ぎ越しの食事の場所について弟子たちはどこで食事するのがいいだろうと今からその場所を探そうとしているんですが、主イエスの方が先に配慮して準備をしておられたということになります。そして今日聞いている16節のところでは、この主イエスの言葉を聞いて都に出かけていった弟子たちが果たして主イエスに言われた通りの様子に出会ったので、その家に食材を持ち込んで食卓を整えたと、そんなふうに言われているわけです。あるいはまた夕方の食事の時間が近づくと、主イエスは迷わずに12人を連れてこの家を訪れたということも17節に述べられています。これはすべてシエスが先にこの家の家主と過ぎ越しの食事のために部屋を借りているという話ができているので、こんなふうにスムーズに事柄が進んでいくわけです。しかし弟子たちが過ぎ越しの食事を取るために会場の用意をしなければならないと考えたということはです、これまで例年の過ぎ越しの季節には弟子たちが会場に当たって、そしてその会場に食事の準備をしていたということになるだろうと思います。例年は弟子たちが準備をしていたんです。ところがこの時の過ぎ越しの食事に限っては、シエスの方がその準備をなさっておられました。でこのことはです、実はこの時の過ぎ越し、すなわちシエスご自身が自ら過ぎ越しの子羊となってほふられていく、そして人間の罪への裁きが過ぎ越されていく、そういうことが実際に起こるこの年の過ぎ越しについてはです、たとえシエスの弟子であっても人間には何の準備もできないということを表しているんじゃないでしょうか。主イエスが自ら子羊となってご自身の肉を裂き血を流してくださり、人間の罪をあがなうための犠牲となってご自身を捧げてくださる、その誠の過ぎ越しのためには人間はそのために何の準備もすることができません。ただ主イエスが準備してくださり、弟子たちを招き私たちを招いてくださる食卓に感謝して預かる以外に、誠の過ぎ越しに預かるということはできないんです。過ぎ越しの食事をなさるのに どこへ行って用意いたしましょうか。弟子たちはそう尋ねました。しかし、まことの過ぎ越しに預かるために、まことの過ぎ越しの食事をとって、それに養われるためには、実は弟子たちはどこかの場所に行けばいいのではなくて、主イエスの十字架のもとにやってこなくてはならないんです。主イエスの十字架の犠牲によって自分の罪を清算していただいた人間だけが、本当の意味で神様の過ぎ越しに預かり、罪を許されて、まことに明るくおおらかで命の力に満ちた人生を生きるものとされてゆきます。私たちは主イエスの十字架によって明明の罪を許されるのでなければ、誰も神様の御前で生きるということはできません。そしてそのことを主イエスは弟子たちと共にした過ぎ越しの食卓の席でも教えられるんです。主イエスが食卓を共にしてくださる。それどころか、パンをスープに浸す鉢を同じくするほど近くにいてもです。主イエスによる罪の許しを信じないのであれば、主イエスや神様との隔たりは限りなく大きく遠くなってしまいます。主イエスはそのことをこの日、大変刺激的な言葉、裏切りという言葉で弟子たちに教えられました。18節のところです。一同が席について食事をしているとき、イエスは言われた。はっきり言っておくが、あなた方のうちの一人で私と一緒に食事をしている者が私を裏切ろうとしている。でこのシエスの言葉を聞くときに、私たちはこの先の福音書の記事の展開を知っていますので、このシエスの言葉というのはイスカリオテのユダのことを指しているのだろう、瞬間的にそう感じ取ります。そしてそう感じ取ることで、この日主イエスがおっしゃろうとした意味を分かったようなつもりになってしまいがちです。主イエスと食卓を共にしている者、主イエスと同じ鉢に食べ物を浸している裏切り者の弟子というのは、イスカリオテのユダのことを言っているのだと、そう思ってここでの主イエスの言葉を分かったつもりになってしまいます。しかしです、主イエスが本当に弟子たちに伝えたかった事柄というのは果たしてそういうことなんでしょうか。すなわち、あなた方の中に一人の裏切り者が紛れ込んでいる、あなた方はその裏切り者に気をつけるようにと、主イエスは弟子たちに注意を促すつもりでこうおっしゃったんでしょうか。でもし仮にそういう意図でシュエスがここでの言葉をおっしゃったのだとすればです、どうしてこの時イスカリオテのユダの名前を出さなかったんでしょうか。この時シュエスには弟子の中に誰か裏切り者はいるらしいということは分かっていても、しかし最後の最後までその一人の裏切り者が誰かが分からなかったということなんでしょうか。まさかそんなことがあるはずはないんです。主イエスは人の心の中をご存知な方だからです。この時主イエスはもちろん誰が裏切って取り方の人々を導いてくるのか ということについてはよく分かっておられました。しかしその上でです、あえて主イエスはユダの名前を出さないで、弟子のうちの一人が裏切りを働くことになる、そうおっしゃったんです。でこれはどうしてでしょうか。でこのところの主イエスの言葉遣いにも注目して考えたいんです。18節のところで、食事を共にしている者の一人が主イエスを裏切るのだと、そう主イエスおっしゃるんですが、その初めのところで、はっきり言っておくがという前置きをつけておられます。でこれは、まあ、よく知られている非常に有名な主イエスの言い方の癖ですけれども、お弟子さんたちに今から非常に大事なこと、心に留めてほしい大切なことを教えられるときに、この言葉を主イエスは最初につけられるんです。ということはです、ここで主イエスがおっしゃっている事柄というのは、これは弟子の誰にも関わる極めて大切な事柄だということになるんじゃないでしょうか。主イエスはこの日、ユダが裏切ろうとしているということを知らせようとしたんじゃなくて、弟子たちみんなの心の内に自分中心に来てしまって、主イエスを裏切り、主と関わりのないものとして生きてしまう弱さがあるということをご覧になっていて、そして弟子たち自身がその弱さに気づくようになることを願ってこうおっしゃっているんじゃないでしょうか。で実際主イエスからです、あなた方のうちの一人が私を裏切るのだと聞かされますと、弟子たちはです、自分自身に決して自信が持てないということに気づかされるんです。一人一人みんな不安になって、そして口々にまさか私のことではないですよねと、主イエスにお尋ねをします。19節にそういう弟子たちの姿が語られるんですけれども、この弟子たちの姿というのは、実は主イエスから、いや、あなたではない、そう言ってほしくて尋ねている、そういう姿だろうと思います。19節をお聞きします。弟子たちは心を痛めて、まさか私のことではと、代わる代わる言い始めた。弟子たちは、あなたじゃないんだってイエス様から言ってほしくてこう尋ねてるんですが、しかしはっきり言ってしまうと、これは気休めを得たいと思ってる姿です。弟子たちは主イエスから、あなた方の一人が私を裏切るのだ、そう聞かされたときに、誰もが思い当たるところがあったんです。それで不安になって尋ねるんです。まさか私のことでは、私ではないですよね、裏切るのは私じゃないですよね、そうじゃない、あなたじゃないよって言ってもらったら気が楽になるんですが、しかしもう主イエスにこう尋ねていること自体、実は弟子たちは自分の中に主イエスをいつも中心にして生きてるんじゃなくって、イエス様じゃなくて自分自身が中心になって自分の思いに従って生きようとする、そういう心の傾きがあるなということに気づいているということを表しているんです。まあ、実際に起こる出来事の中で主イエスを裏切っていくのはイスカリオテのユダです。しかしもしもユダがこういう裏切りをしなかったら、他の弟子がユダの役目を果たしたかもしれません。あるいはもっと言えば、ユダが裏切ってシエスが捕らわれた後、結局弟子たちはみんなシエスを見捨てて逃げていってしまうんです。そういう意味ではユダのような形の裏切りをしているのはユダなんですけど、他の弟子たちだってみんなシエスを見捨てて我が身かわいさで自分中心に行ってしまう。そういう点では実は50歩100歩なんです。それくらい私たち人間は 自分中心に生きるのが当たり前で、そして神様を信頼し主イエスに従う点ではあやふやなところがある、誰もが自分中心の罪を抱えている、そういう人間なのだということを主イエスはこの食卓の席上で教えられたのでした。で、主イエスはそういう人間の罪の代価を支払う身代わりとなって十字架にかけられ亡くなっていきます。木にかけられる死体は神の厭われるものであるというような言葉が旧約聖書にありますが、まさに旧約聖書に記されている通り、主イエスは神様に呪われ神様から捨てられたものとして亡くなっていきます。そしてまた主イエスは同時にそういうことを承知しながらこの先の十字架に向かって歩んでいくという、そのことを通して神様のしもべとしてご自身のなさるべき務めに忠実に仕えていく、そういう仕方で亡くなっていかれるんです。イザヤ書の53章に、打たれているしもべが自分のせいで打たれているんだと私たちは思っていたけれども、実はあのしもべが打たれたのは私たちの咎のせいであったという言葉が出てまいります。イエス様はまさに聖書に記されている通り、神様の御言葉が実現するためにここで十字架にかかっていかれるのです。で、こういう成り行きというのは神様のご計画のうちにあることです。しかし神様のご計画がそういうふうに実現していくからといって、主イエスを裏切ってしまうユダの罪は、罪じゃなくなるわけじゃないんです。ユダは、無理やり心ならずもやってるわけじゃないからです。罪のあり方、自分中心のあり方にすっかりはまってしまって、主イエスを裏切る。その惨めさを、主イエスは深く悲しまれるんです。こういう生き方をしてしまうことは本当に不幸だ、神様の憐れみがあり神様の慈しみを信じて生きていい、そうであるのにそのことに背を向けて自分一人だけで生きてしまう、そういう道をたどる、そういう裏切りの中に生きてしまう人はせっかく与えられた命を棒に振ってしまう、その人にとってはこの人生は生まれない方が良かったのだ。イエス様はそれほどに罪を悲しまれるのです。神様のご計画に用いられていくものでも罪を犯すならば、その事実が消えてなくなることはありません。しかし主イエスはまさにその罪と戦ってすべての罪をご自身の身の上に引き受け、十字架上に滅ぼそうとして十字架に向かっていってくださるのです。ここにいる私たちはイスカリオテのユダのように主イエスを裏切るということはないかもしれません。しかし私たちもやはり自分中心に生きてしまう、そのような人生の事実というのは消えるわけではないのです。しかしまさしく主イエスはそのために十字架に向かっていってくださいます。罪ある人間たち、弱さを抱え自分中心の傾きをどうしても抱えてしまう弟子たちの罪が過ぎ越されるように、主イエスが犠牲の子羊となって十字架の上に身を捧げてくださるのです。そして主イエスが私たちに代わって十字架にかかってくださっているというそのことによって、私たちの罪はあの十字架の上で清算をされます。そして私たちは罪を許された罪人として、もう一度あなたは清いものとして生きていいのだと言われている人間とされていることを信じて生きるように私たちは招かれていくんです。私たちはどこに行けば自分自身の罪の弱さを過ぎ越していただけるんでしょうか。 本当の過ぎ越しに預かって生きるためには私たちはどこに行くべきなんでしょうか。私たちのために十字架にかかってくださり、私たちの罪と命がけで格闘をし、ついにはご自身を罪が許される印として捧げ、贖いの子羊となってくださった主イエスキリストのもとに身を寄せるほかはないんじゃないでしょうか。十字架のもとに佇んで、私たちのために主が戦ってくださる御業を讃えるものとされたいと願います。そしてあの主が本当に苦しみながら最後まで成し遂げてくださった十字架の御業に預かって罪を許され清らかにされたものであるということを信じて、この十字架のもとから私たちそれぞれに与えられている地上の生活へと送り出されていくものとされたいと願うのです。許されたものとして心を込めて隣人と共にもう一度生活する、そのような歩みへと送り出されたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、弟子たちが過ぎ越しの食事の場所を訪ねたときに、主イエスご自身はご自分がこの時この過ぎ越しの祭りにおいて果たす生贄の子羊としての務めに思いを馳せ、そしてまたまさに主イエスご自身がその食卓をすべて整え弟子たちを招いておられたということを聖書から聞かされました。私たちもこの礼拝に招かれるときに、自分たちの努力によって教会を支えるような思いになるときがありますけれども、最も根源的なところで主イエスキリストがすべて御業をなさっていてくださり、私たちを許された、あなたの御前に歩む清らかなものとして招き、またここから使わすためにご自身の十字架へと進まれ御業をなさってくださったことを感謝いたします。どうか主イエスキリストによって私たちが新しいものとされていることを知らされ、またそのことを信じてここから歩み出すことが許されますように、これまで私たちが生きてしまった人生の数々の過ちや罪によって、私たちは今さまざまな破れや痛みや悲しみを抱えてこの地上の生活を過ごしています。しかし今たとえ私たちにいろいろな痛みがあるとしても、あなたはそのすべてをご存知であり、そしてそれが主イエスの十字架によってすでに贖われ清められたものであるとおっしゃってくださいます。私たちは過去を変えることはできませんが、どうか今ここから主イエスキリストの十字架によって清くされ新たにされていることを信じて生きるものとさせてください。私たちが今体に持っている無数の傷や破れは私たちにありますけれども、しかしここからの歩みの中では主イエスキリストがどんなに破れていても私たちの中に来てくださり、共に住んでくださり、そしてあなたの憐れみと慈しみのもとに私たちを持ち運んでくださるのだということを信じ、主と共に歩む生活を始めさせてくださいますようにお願いいたします。そしてどうか私たちが少しでもあなたの愛によって生かされているものとしてふさわしい柔らぎと平和を生み出すことができますように、どうか私たちの生活を また私たち自身をあなたの恵みの御業の道具として用いてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。